始まりました、
うん、始まりました、
毎週月曜日朝アップロードおしゃべりウォーズ、今週でエピソード86ですね。
はい、86でございます。
じゃあちょっといつものお願いします。
はい、アメリカの星小西です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、お願いします、
日本のお星、はい、チャラメです。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、日本のお星ですね、
うん、お星です。
キラキラ光るお星様。あのね、うん、ちょっとこの今回の冒頭で絶対言いたいことあるわって。
なんでしょう。
あのね、うん、第85回の
前回ですね、
幻の1分放送の回ね、うん、本当にね、あのね、まあこれはまあ完全な僕のミスなんですけど、うん、本当にチャラメさんを責めようとしているあなたたち間違ってますよ。これは完全なる僕のミスなんですよ、
はい、
本当に、うん、でまあそのなんかパソコンがね、いよいよイカレポンコツになってきだして、本当にちょっと怖いことに、
うんうん、
で、あのよし、ようやく編集できたと思って、うん、変換して確認せずに時間なかったらちょっとアップロードして出てたんですよ、その日、
はい
はい、出てって、ああよかったやっとできたと思って、次の日寝て起きたらメールが届いてまして、おしゃべり史上初1分放送の回というねタイトルで告知が来てたんですね。あの何もない、あの謎のメールが届いて
て、
えっと思って、そうそうそうそう、えどういう意味かなって言って、ええー、と思って行ったら、本当にあの謎の1分の回が仕上がってまして、あの本当になんか冒頭の自己紹介のところで急にあのラジオが終わっているっていうね、
うん、
そういうカオスな回をちょっとお届けしてしまったんですよ、あの前回。
あ
もうそれに関してはもう深くただただ謝罪をしたいなという気持ちでいっぱいですね。で、あのもう一回言いますけど、チャラメさんを責めようとしたあなた間違ってますよ。
いやいや、誰も責めないですよ。、
うん、
だってこのラジオでは私ほら、うん、あの、うんうん、編集はジェダイコニさんでもね、
集中の事実、うん、あ、もう集中の事実やった、
はい、
あ、なんであの前回に関してはもう本当か、もう本当にね、あの私のミスでございますっていう。でもなんかあの、はい、本当にいいよね、なんか編集しっかりとか言った回でそういうことを起こしてしまうあたり、
確かに、
まあ、これがやっぱりおしゃべりウォーズの真骨頂かなっていうふうには思いますよね。
確かに。でもちょっとパダンさんたちにちょっと期待してていただきたいんですけど、うん、やっぱり、
ね、ほう
あのおしゃべりウォーズって本当に編集もだけどやっぱ録音技術も低いから、あの音もね悪いし、本当あれなんだけど、うんうんうん、それが醍醐味みたいなところもあるんだけど、うん、あの、
うん、
記念すべき100回か、まあ、それよりちょっと先ぐらいになって、ちょっとジェダイ小西さんが帰国するタイミングがね、あるかもしれないですけど、
そう、
そのタイミングちょっと期待しててほしい。
生配信できるよね。
生配信もできるし、もう音質いいだろう、さすがにこんなね、ニューヨークと、日本のこう、うん、ね、スカイプ環境じゃなくて、
うん、
もう本当に音質でお届けしたいなと思うんですけど、
え、それさ、あのさ、俺がもし物理的に一緒におったらさ、一緒に声収録できるかな。
そうだよ、それはできるだろ。
あ、本当？
だってそんな別にさ、うん、最悪こんな今さ、いろいろなんて言うんだろう、アプリとか使って録音してるけど、そんなことしなくていいじゃん。だって普通に録音機能のある、あ、そうか、iPhone とか置いとけばいいだけでもあるし。
あ、そっかそっか、確かにそうやね、うん、あーなるほどね。じゃあそれにはもう僕ちょっと11月に帰国するんで、もうそのタイミングでちょっとパドワンの皆さんをギャフンしますよかな。
確かに、
ギャフンってね。、はい、うん、でもギャフンと言わせたい、それに関しては。
はい、うん、うん、ということで、
そうで、まあ、
うん
うん、それはまあそれでさておいてってことですね。
はいはい、
早速いきます？
うん、行きたいと思います、
うん、はいはいはい。
あ、そうだ、前回ね、最後予告したじゃないですか、
うん、はいはいはい、
チャラメ次回チャラメ待てないっていう風にちょっと予告をしてたんですよ、うん、次回チャラメ待てない、
はいはいはい、はい、もちろん皆さん楽しみにしてますよ。
いや、まあこのラジオを聞いてる人はね、何回も喋ってる話なんで大方予想はつくと思うんですけど、うん、やっぱりね、
僕ね、でも大体予測ついてるんですよ。
ちょっと言ってみて、
チャラメさんの、
いやいやいや、やってみて、
キーワードで言ったら、
うん、
アニメか、
うん、
アイドルなんですよ。
まあ、もうちょっと待って、
どれか、
ガチガチのオタク、うん、オタクで固めんのやめて、うん、せめてなんか違うやつ入れて、うん、
秋葉原の住人みたいなね。
ガチガチ
の、でもアニメ、そう、アニメか、うん、アイドルかしかないですよ、チャラメさん待てないのは。
ガチガチのオタク趣味しかないみたいになってるけど、うん、そんなことないよ。
うん、うん、それかなっていうふうにはもう前回から僕は思ってるんですよ。どっちか、もう
な
んか言われなくてもうっすら分かってる感じです
けど。でもまあ、うん、悔しいんですけど、まあ、あってはいます。あってはいます。
うん、でしょうね。でしょうね。うんうん、
でやっぱり何があって、うん、やっぱりね、エヴァンゲリオンなんですけど、
もうね、そこ分かっちゃったよね、うん、
分かった、
でしょうね、
うん、待てないって、そう、うん、エヴァンゲリオンの話させてもらうんですけど、本当にね、うんうん、これまあ何回もこの話もしてるんだけど、じゃあもうちょっとおさらいしますか。
はいはいはい、いいよ。
新世紀エヴァンゲリオン、うん、ね、日本の世界に誇る、うん、アニメーションの一つですね、
はいはいはい、
庵野監督が作ったです。最初がこうアニメでね、はい、日本で放送された1995年から6年かな、それぐらいだったと思うんですけど、はい、でまず放送されて、はい、まあ、当時チャラメはまだ本当にまベイビーだったから、
うんうんうん、
リアルでは見てなかったんですけど、まあ、その後小学生ぐらいの時に兄と見て衝撃を受けて、はいはいはい、まあ、ハマってしまってっていう感じで見てたんですよ、
うんうん、
でそれの一回終わったんですけど、
はいはい、
それを新しく再構築した劇場版がね、
うん、
2007年から始まったんですよ。4部作です、全部で。
ほうほうほうほう。
4部作に分けてます。
はいはいはい。
で、それを2007年から追ってって、2009年、うん、まあ2年越しですね、2009年に2がやるんです。
ほう。
は、は、じょ。1がジョ、2がハで、3部作目が2012年にやるわけですよ。
はいはいはいはい。
今でも覚えてるんですけど、そのラジオでも話したんですけど、その東京モード学園時代にね、チャラメが一人で見に行って、
はい、
映画館にもう感動して、やっぱりもう速攻ジェダイ小西さんに LINE したと、うんうん、もう感動しすぎてやばいみたいな、
う
ん、もう俺これを見るためだけに生きてきたみたいな長文で LINE して、
うんうんうん、
でキモいって返されるっていう、うん、あったじゃないですか。気持ち悪いって。
そうやね。そう、あれ本当にキモかったきね。
そう、
うん、スクショしてたらよかったマジで。
そうそうそう、 LINE で言われたわけですけど、だからそれが3部作目だったの、うんうんうん、当時2012年。
ほうほうほう。
で、はいはい、最終章ですね、順当にいけば2014年から15年ぐらいに放送されるって、うん、まあ予告でも言ってました。だいたい2年3年。
そうやね、うんうんうんうん、はい、
待ってましたずっと。チャラミは留学その後したんですけど、うん、それでもずっと待ってたんですよ、
うん、
留学先で絶対見ようと思ってたんですけど、うん、ずっとやらず、うん、ずっとやらず、
うん、
ようやくね、うん、去年、
うん、
2019年のあれは秋頃だったかな、突然ね、
うん、
その外なんていうの、よくあるさ、東京とかにさテレビジョンあるじゃん、でっかい、うん、渋谷とかにもある、
はいはいはい、
うんうん、あそことかでいきなりエヴァが流れ始めるんですよ、
うん、
ずっと音沙汰なかったんですけど、うん、ね、
2012
年からもう7年近く、
はい、
うん、この2020年にやるよと、
うんうんうん、
いうものがボーンって出てきて、もうこっちはね、とんでもない興奮ですよね。 でもなんとなくもう伝わるでしょ、もうこっちはさ物心ついた時から追っててさ、うんうん、で小学生からこう2年3年越しの続編もの見てて、その、
うんうんうん、
そうで2012年から時が止まってるわけですよ、うん、それの最新作がようやくやるというところで、2019年の4月に、4月だったかな、4月17日だったか、はい、それぐらいの時に公開しますと、
うん、
それを生き返って生きてました。
はい、はい、
ただただですよ、うん、今2020年の9月ですよね、うんうんう
ん、はい、
まだやってないんですよ。
おお、なるほどね、うん、
はい、まあこれはしょうがないですよ、わかります、コロナだからね、コロナの影響で、
はいはいはいはい、
なんですけど、うん、まだ日程もね、
はい、
教えてもらってないんですよ、うん、次やる日程を、
はいはいはいはいはい、
これね待てないと、
うんうん、はい
っていう待てない。待てないでしょこれ
本当に、なんかさ、うん、え、うん、待って、本当にだから、うん、え、マジで待てないっていうのを言いたかっただけ、
うん、それ
なんやねん。いやもうなんかこのついに公開になるっていう報告を待てないとかそういうか感じかなと思ったけど、じゃなくて、
うんうん、
そのチャラムさんはそれの事実に対してもう待てないよっていうことを言うだけ。
そう、
うわあ、なんかこの5分間ぐらい返してほしいな。あの時の恐怖と一緒、俺にいきなり LINE 送ってきた時の恐怖と同じ感情芽生えた今。
でもさ、今分かりやすく教えたじゃん、うん、だって、
うん、
自分の人生の生きがいを、じゃあ例えばあのジェダイコインさんだとビールだとしますわ、
はいはいはい、
じゃあ今目の前にあるビールを、
うん、
8年待って待たなきゃいけないと、次飲めるまで、
ああああ、
でようやく8年間じゃビール我慢しました、
うんうんうんうん、
ね、ビール我慢8年して、うん、じゃあ明日から飲めるぞみたいになる、そしたらいきなり、うん、まだダメですって言われて、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
じゃあ次いつだったら飲めるのって聞くでしょ。
聞きますね、
うん、聞くでしょ、
うん、
うん、そしたらまだ分かんないって言われる感情、
あ、もうね、そんなんね、チャラミさんだからね、あの、かわいいよ、俺ならもう絶対もう暴れちゅうもん。
ほらほら、でも
絶対暴れ、だからもう、ま、待てないとかもないよ、ま、待たない、こっちは答えはそう、もう待たない。もうね、あの、待てなさすぎてもう見捨てるか、うん、なんとかするかよね。まあエヴァゲリオンに関してはさ、まあ、自分じゃ作ってどうにかするわけにはいかんと思わせて、俺もしタラメさんならもう勝手に続編のストーリーか妄想して手書きで書くよ、絵本書く。
それでいいよ、絵本書いちゃう、自分の中で、
うん、かもしくはもう待たせすぎて飽きる、
あ、
うん、俺なら絶対もう飽きていかんもんね。
でもな、でも待つって言いたくなっちゃうんだよね、なんか
もう、ほんでエヴァンゲリオンに関してはもう本当全くないが、もうなんかいつですみたいななくて、でも続編があることは みんなあの周知のこう事実なわけ。
もちろんもちろん、だってもう本当に公開する予定だったからね、4月、
作品自体はでき中かな、
うん、
作品自体はでき中か、じゃ
あそうだよ、物はちゃんとできてるし、予告もすごい、あ、ね、やってるし、で、いまだに電車の中でもすごい予告してん。
え、何が理由で公開せんがやろうね。
いや、まあコロナでしょ、コロナだからすごいやっぱお金もかけてるしさ、対策の最後だからさ、うん、その、うん、下手なタイミングで出せないわじゃない。その
でもさ、見たい気持ちとさ、終わってほしくない気持ちが混じってない？そのこと
ね。混じってる。混じってる。
混じるよね。混じってる。ね。
うん。どうしよう。本当に混じってる。
なんか、ね。でもさ、多分きっとさ、名作長いと思うわって。期待を裏切らんのがエヴァンゲリオンって絶対。
うんうんうん。
とか言って見たことないわけだね。その周りの、周りのその意見を聞く限りね。
うん。うん。
ちょっと思うがいけどさ、なんかこうさ、終わって、俺すごい言いたいの、終わった後にさ、なんか外伝みたいなの絶対やめてほしいね。ね、なんかいい感じで多分終わると思うけど、それのなんか番外編みたいなのをさ、うん、ちょくちょく作り出されたりとかしたらなんやるね。
まあでもエヴァの番外編はないでしょ、大切にすると思うよ。まあね、でもお金になるから、ね、
してほしい、
すごくなるから、うんうんうん、そのね、商品作られたりとかはいろいろありそうだけどね、うん、
続編だけはやめてほしい。
そのなんか、そうなんかストーリーとかね、本筋に関わることはやめてほしいよ。
うん、なんかあくまであれはあれで終わってほしいよね、うん、でもまあさ、もし万が一やけどコロナはエヴァが公開されるじゃん、
うん、
一人で映画館行って多分見るわけやろ、
うん、
え、その後さ、やっぱまた恒例の俺に謎の LINE してきてよ。
あー、すると思う、多分する。
うん、あの時振り返って本当は僕が他に言う人おらんかったのかっていうのはまず一つのクエスチョンじゃん、
うん、
なんか俺だってさ、俺とさエヴァの話したわけじゃないじゃん一回も、
うん、
やのに俺に超ランダムに送ってきたよね。
そう、別に
それがさ
違うんだよね、うん、なんかこうオタクだからとか、うん、そういう垣根を超えてるわけですよ、うんうんうん、感情が、
うんうんうん、
わかる、感情が。
いやでもなんか羨ましい、なんかね、そんなに夢中になれるものが人生の中にあるってすごいいいよ、マジで。
そうか、
うん、マジそれね、誇った方がいいよ、
マジ。
そんなね、うん、だから俺オタクのさ、例えばさアイドルを追いかける人とかもなんか羨ましいというかさ、
うん、
いいよねと思うよ。
そっか、
うん、やっぱさ、人生さ、好きなものが見つからずに悩む人なんかいっぱいおるきね。
そうだよね、
夢中になれるものが欲しいって言う人何人おることか。
あ、
しかもそのさ、好きを好きって言えるのも恵まれちゅうよね。
そうだね、
うん、それはね、ほんと最近ね思ってたところなんですよ。でさ、エヴァの話もさ、うん、一旦もうじゃあとりあえず待っていただいてっていう結論でいい？
はい、
うん、でさ、なんかさ、ちょうど話したかったけど、ニューヨークファッションウィーク終わったんですよ、
うん、
ついに、うん、今週ね、今週始まり、確かね、月曜日に始まり、月か水で終わったのかな、
うん、
約3日間、4日間で終わったかやけど、全部バーチャルのオンラインでね、うん、
はい、
で、僕は別にそれでなんか評論家でもないけど、まあラジオやきさ、一応なんかこんなことがあってやって記録したい、ちょっと喋るけどさ、
うん、
まあなんか面白いところは面白かったかやけど、プラットフォームとかね、によって、
うん、
マジしたけどね、いよいよやばいよこれは。
やっぱり何、盛り下がってるというか、あれ
超盛り下がっちゅうというか、なんか期待値はいろいろあったかって、俺の中ではね、バーチャルだからこそのなんか盛り上がるとか違う感じであるかなと思ったわ、うんうんうん、全然なくてびっくりした。
あ、そう、
うん、もうね、なんかせめてソーシャルネットワークのさ、なんか SNS なんかだけでも盛り上がるかなと思ったって、
うん、
まっ全くないね。やっぱフィジカルの体験がないとみんなね、バーチャルでも盛り上がらん。
でもやっぱここで分かったんじゃない、やっぱちょっとバーチャルとファッションって本当につくづく相性が悪いんだっていう、
うん、ていうかね、表だってなんかさ、インターネット上の盛り上がりってやっぱりね、フィジカルでのエキサイトメントが関係するがやなって改めて体感したよ。なんか例えばさ、アニメでもさ、アニメってまあバーチャル上の完結の話じゃん、
うん、
でもさ、やっぱりさ、そこにはさ、なんかその公開とかさ、なんかわかる、わざわざその映画館で行って見るっていうさ、なんか体感があるじゃん、
うん、
とかさ、そういうのがなくてさ、例えばエヴァンゲリオンの最新作がさ、なんかいきなりメールでさ配信されてさ、開いたら見れるとかよりもさ、絶対さ、どんな感じかなってワクワクしながら映画館行って見た方がさ、なんかこうソーシャルネットワークの中でもポストしたくなる感じ、わかる、
うん、
ついに来ましたみたいなさ、わかる、
うんうん、
なんかそういうのがやっぱり書けると、なんか意外とさ、なんかインスタとかさ、なんかそのまあ言ったら SNS のところってさ、意外とフェイクなのかなとか思うじゃん、
うん、
分かる、なんかSNS のためだけになんか実際どっかに行ったりとかさ、多分それはあると思うけど、うん、でも逆にそのフィジカルのなんか体感がないと、オンライン上もすっごいしけた感じになるがやなっていうのをね、痛感させられたよ俺今回。なんかやっぱ体験ありきやなと思って、 そうだから逆にやけど、これなんか今僕あのポップアップしてる、
うん、
あのニューヨークで、うん、ですごいあの前言ったら日本で表参道みたいな感じかな、なんか、はい、あのブランドがいろんな露店がいっぱい連なる感じ、
うん、
でなんか美術系のギャラリーもあって、僕ギャラリーの中で一応ポップアップって形であの現物を展示販売してるんですよ、あの国旗をね、
うん、
やっぱね、そこにね実際来た人の方がね盛り上がっちゃうもんね。その時ちょうどファッションウィークとぶつけたんですよ、
はいはい、
期間を、
うん、
そうだからバーチャルでニューヨークファッションウィークが行われながら唯一なんかこうフィジカルのポップアップ、あのね、やっぱねそこでね感じるやっぱりエネルギーとオンライン上で見るファッションウィークのエネルギーの温度差を感じますよ、すごい。うん、で喋ったんですか、あ今って実はファッションウィークなんだよとかって、へーみたいな、
うん、
リアクションもへーって感じで、で僕がやっぱりこれ一番心配してるのはあのやっぱね日本ってやっぱ今仕事できるじゃん、
うん、
皆さん仕事あるじゃないですか。ニューヨークってやっぱりまだね景気がね回復しないんですよ、
うん、
コロナの、
うん、
だからね購買欲が本当になくなってますね皆様。
なるほどね。
うん、でそれで僕は改めて感じたんですけど、
うん、
あの日本の方の服にかけるエネルギー半端ないですねやっぱり。
うーん、
やっぱりなんか僕思うんですけど、ニューヨークの人はどっちかというと生活水準に見合った買い物の仕方をするイメージなんですよ、
うんうん、
わかりますか。なんか例えばの話、じゃあ収入が毎月100万あるんだとしたら、じゃあ分かった、いきなりドンとあの10万円のコートをとりあえず買おうとか、なんかその収入のうちの3割ぐらいを服に当てようとかって感じだけど、やっぱ僕がね、僕自身もそうだったんですけど、例えば収入のうちの多分僕8割7割服に使ってた時期あるんですよ、
うん、
そういうのがねやっぱね、あの日本人のなんからしさかなってなんか改めて感じた。
うーん、
僕なんかこう見えてポップアップすることによってなんかめちゃめちゃ久しぶりにセールス、わかります、
うん、
セールスっていうものをなんかこうトゥモローランドぶりにこう体感してるわけですよ。
なるほど。
自分でなんかこう商品説明して売るみたいなさ、
うん、
なんか今まで僕はずっとただ作って見せるだけのタイプの人間だったんで、うん、そのなんかどういうふうにお客さんがあのこう購買なんか購入していくのかっていうのを生でこう今見てるんですけど、
うん、
やっぱりね、うん、あの日本人の人のねエネルギーってやっぱ特殊だ、ファッションに対して特殊だったなって痛感してます今。やっぱりでもニューヨークは本当に経済が今本当にあれ長いなって思う。それをね体感させられる結果ですよね。だから逆にニューヨークって今あの観光客いないじゃないですか、
はいはい、
来れないから。だからニューヨークのその販売系の経済ってやっぱり観光客の人が、まあ、例えばですよ、僕高知から高知に住んだ時、例えば東京行ったらですよ、
うん、
買い物しに行くんですよ、せっかくだから旅行ついでに、
はい、
だからそういうなんか街って言われるシティに行く時って買い物をする、だからお金をめっちゃ貯めてそのお金を使って全部買い物に行く、わかります、
うん、
そのエネルギーがニューヨークにはいっぱいあったわけですよ、
うん、
だからニューヨークの現地に住む人たちがよく買い物をするっていうんじゃなくて、こう外から来て観光客の人がいろんな店にこうわーって行ってわーって買って帰っていく感じ、
うん、
まあ、それがあからさまになくなって、うん、さらに経済がすごいストップしてるんだなっていうのをね、うん、やっぱこうあの実際に販売で立ってみて感じましたよ。
なるほどね。
そうで、ニューヨークファッションウィークもバーチャルだけど、うん、クエスチョンとしては果たしてそのバイヤーさんたちは今まで通りに動いてるのかっていうハテナで、日本は、うん、日本のお店は意外とそのまま動いてるんですよ、
うん、
ただもうねニューヨークのねあのバイヤーさんとかはもう結構かなり止まってますね。
なるほど。もうバーチャルだけで、
うん、感じる、マジで動いてない、
うん、
っていうあの落ち着きを見せかけてるように感じるけど、実質の本質のところはまだまだコロナのその影響をすごい受けてるんだなっていう勉強になった回ですね今回本当に。
うーん、
そうだからね、まあ面白いっちゃ面白いけど、でもやっぱり今絶対あのアジアの方がビジネス回ってますよ完全に。
うん、
だから多分バージラブローとかもまあ、日本でねこの間ショーしたじゃないですか、メンズのルイ・ヴィトンの、
うんうんうん、
で中国でこの間やってって感じで、もう確実に彼のもパリで発表するんだけど、ターゲット層はもうアジアですよね。
まあそうだろうね、
うん、でもうニューヨークがターゲットなんてことはないですよ、多分今まではそうだったと思うんですけど、まあ、アジア人の観光客とかもよく来るからニューヨークに、
うん、
だからそれで売れてたんだけど、ニューヨーク在住の人たちにおけるそのなんかビジネスの回り回し方みたいなのはもうちょっと通用しなくなってますね、こちら。
なるほどね。
そうそう、で今さ一応店舗がオープンしているけど、人気なとこはまだちょっと列ができてるんですけど、ソーホ地区を歩くわけです、最近、
うん、
でやっぱね強いなと思うのはね、ナイキ。
あ、そう。
ナイキはね謎にずっとね列があるんですよ。ナイキのみんな新作を見たいのかな。でちなみに僕のギャラリーナイキの店舗の真横なんですよ、
うん、
そうだからいつも通るけど、ナイキはね結構列ができてるのと、まあ、といえど、ビトンのメンズも人は結構いますけどね、
うん、
新しいなんか改装とかでいるけど、はい、あとはもう本当に観光鳥泣いてますよ。
まあそうだろうね、
もうなんかやばい、もうミューミューとかもう誰もおらんし、もう唯一バレンシアガとビトンのメンズぐらいかな、なんか人がちょくちょく入ってるなって感じするのは、
うん、
でもまあ売れてないと思う。
まあまあちょっとねその辺のねラグジュアリーブランドと比べられないと思うけど、うん、日本のね今の若者の消費っていうと、うん、逆にね先月、うん、今月はすごく良かったらしく、特に地方去年より。
そうよね、う
ん、でまあやっぱね給付金とかをねこう若者はね、うん、服に使ってるらしい。それすごい、
ね。そうね、給付金はだから ラッキーなお金やと思って使うわけ
よ。そうそうそうそうそうそう。
いやそれすごいよ。でさ思ったわけど、ラッキーなお金もらった時に人がよく買うものってさ靴じゃない？
うん、ああわかる。靴買いたくなる、
ね。わかる？靴買いたくなるよね。だからさ結構スニーカーとか未だに売れると思うが俺的に。
うん。
だからスニーカーとかが結構人気系のものを持ちブランドはやっぱりちょっと回りいう気はする。だからね多分ナイキとかに未だに列ができるかと思うよね、
うん、
とは思ってるんですよ。ただその服っていうものに関してはちょっとすごい止まってる気がします、
うん、
でバーチャルファッションウィークで一応ファッションウィークだっていうのもかかわらず、僕結構ねポップアップやってる最中で結構ゴリゴリに着飾ってるんですよ一応、
うんうん、
ゴリゴリに着飾って外に出るとですね、皆様ね本当にまだね寝巻きみたいな格好してる人いっぱいいるんですよ、
うん、
だからねもう服を着る機会がないって感じですね。
なるほどね。
そう着る機会がないとねやっぱ服は可愛いよね。でも靴はさなんか眺めるだけでも喜びがあったりするじゃん、
うん、
だからなんかそういうアクセサリーはまだしもちょっとなんかそういう衣料品に関してはちょっと難しいかなっていうのを感じたんですよ。でこれは結構僕的には危険信号なってるんですけど、ニューヨークね、
うん、
ニューヨークベースのブランド今回ファッションウィーク発表したけど、今回を機に消える人いっぱいいる気がするんですよ。
なるほど。
やり方を間違えると、
うん、
多分大量に在庫抱えて今シーズンが謎のシーズンになるかなっていう。でかといってサンプルセールとかの機会もなかなかできないから、ちょっと今回でしくじったのがあるんじゃないかっていうのと、ニューヨークファッションウィークのカレンダー見る限りほぼ知らないブランドばっかりなんですよ、
うん、
だからその主催者がもうそれを盛り上げたいがためにちょっとなんか質の悪いブランドとかも入れてるんだろうなっていうのが垣間見える。でそろそろなんか東京ファッションウィークですよね。
そうだね。
ね、そろそろ10月とかじゃなかったっけ。
10月中旬かな、うん、
そうだね、だからもうそろそろよね、
うん、
来月ぐらいに、うん、で、なんかフィジカルのショーするみたいですね、今回
普通にショー、いつも通りのショーでしょ。
そうそうそうそう、今だからさ、うん、だからやっぱりその現物のショーがあるっていうことで多分東京ファッションウィークの方が盛り上がりを見せるんじゃないかな、ニューヨークより。
あーでもちょっと今見てるけど知らないブランドばっかりなんだよ、うん、
いや本当に知らないブランドばっかりすぎて、それに関してはもうあれよ、ファッション業界もね ま、迷いがあるなと思うけど。
迷ってるっていうか人がいないだけでしょ、単純に。
ていうか続かんまやろ、その名前が売れていくまでこう長くさ残れるブランドがないくてさ、
まあ、
出ては消えて出ては消えて、
みんなギリギリの中で勝負してるんだろうなって思うよ本当に。
ギリギリというかもうマイナスの中でやろ。
これ見るとね、
というのは感じますよ。そうだからなんかもう本当にまあ、ファッション業界はねすごい路頭に迷ってるんですけど、ずっと前からね。ただ成功してる人はやっぱまあ成功を続けてると思うんですけど、成長をね、
うん、
なんか本当に思ったけど、やっぱり僕これからこの収録のね、収録終わり次第ちょっと一個ねインタビュー行かなきゃいけないんですよ、
うん、
でサステナブルファッションについてのなんかロングインタビューでずっとベラベラ喋るんですけど、それに対して、
うん、
ね、やっぱり今業界の人はそのサステナブルっていうその持続可能って言われるものに対する向き合い方を見つめ直してるんですね、うん、でみんな模索してるんですよ、その重鎮たちが、
うん、
これを果たしてどうやって実行するんだろうって時に、この若者たちの新しいなんかアイディアとかやり方に結構頼ってるんですね。で僕のインタビュー内容とかもその若者に向けたなんかこう前言ったらなんかこうインタビューで、どういう風な時代になると思いますかとか、どういう風なやり方がいいと思いますかとか、なんかもう結構年上の人からでインタビューなんですけど、これそういうなんかファッション業界のなんとかみたいな。で僕思うんですけど、このちょっと昔から気づかれてきたこのやり方が崩れてるってことは、私たち若手にとってはチャンスではあるんですよ、かなり、
うん、
だからそれをうまくなんかこう革新的な何かをすることによって、時代を結構切り開けるチャンスにあるってことをやっぱり僕は再確認して、ちょっと改めて動いていきたいなって思ってる次第なんですよ、
うん、
従来のやり方にはもう頼りませんよっていう感じ、
はい、うん、
だからなんかそれをちょっと今ふつふつとこうね考えながらもまだ答えが見えてないから、
うん、
こううーって感じだけど、多分来年ぐらいには新しい時代が幕開けしてるのか、もしくはやっぱコンサバな感じ保守的になって従来のやり方でズルズルやっているのかのもう2択になってきてるから、
うん、
ちょっと天変地異を巻き起こそうかなっていう、こうエネルギーには溢れてるんですけどね。でもやっぱ難しいよね、ビジネスが絡むとね。ね、お金って難しいよね。ビジネスが絡む
というか、まあでも今の時代っても資本主義だから、うん、ビジネス中心の姿だから社会。
だまあちょっといろいろ難しいけど、でも改めて思うんですけど、僕やっぱアートギャラリーに今ポップアップしてるんで、
うん、
アートの要素もすごい含むわけですよ、お客さんとかも、
うん、
アートを見に来る人とかアートを買いたい人とか見るけど、やっぱりね、アートをね、売る人とか買う人って、
うん、
時間のね、流れ方、ファッションと全然違うんですよ、
うん、
なんかこう、はい、じゃあこの、すぐ来たらすぐ買ってとかじゃなくて、何回か足を運んで何回か見てみたいな、わかります？なんかちょっと、ペットを迎え入れる感じに似てるのかな、
うん、
時に人はなんかこう、ああ可愛いって一目ぼれして犬飼ったりするじゃないですか、
はい、
でも大体はちょっとずつ準備するじゃないですか。あ、こんなのいいなとか、こんな犬種ってどういう特徴があるんだろうみたいな感じでアーティストのことを調べる。この人ってこういうバックグラウンドがあって、こういう感じでこういう思いで作ってるんだって、ちょっとずつちょっとずつ調べて、ちょっとずつ気持ちが高まってきて、よし、ここに飾ろうってなった時に買うみたいな、わかります、
うんうん、
なんかそういうものの付き合い方ってすごいいいなと思うから、僕やっぱり今でも僕今回コッキーに関してはそういうやり方で一応喋ってるんですよ。
なるほど。
迎え入れる感覚っていうんですか、
うん、
こうなんていうかこうとりあえず来て、あ、かっこいいじゃんっていう感じよりももうちょっとなんかこう思いを伝えて、そのワードローブ のクローゼットの中の一部として迎え入れてくれるっていう形にしてくださいっていうので、こうゆっくりゆっくり考えてくださいっていう感じなんですけど、うん、やっぱそういう見つめ方で服を見てくれる人たちに買ってもらうと、やっぱり心がジュンとしますよね、
うんうん、
そう、なんかだからそういう面で僕はなんか今回あのなんて言うんだろう、あの叩き売りの小西って言われてたじゃないですか僕は、
はい
は
い、
でも今回紳士服売り場の店長なんですよ気分は、うん、チャラメさん見習って、うん、でなんかそうやって買ってもらう瞬間をやっぱ目の当たりするじゃないですか、喜んで、うん、うわこれすっごいって来て買ってくれる人見ると、あ服作りの喜びってやっぱこういうところにあるなと思って、作った服を自分で販売して喜んでる姿を見るってやっぱりこのサイクルをね、最近服の作り手の皆さんは現場で見れてないっていうのが悲しすぎるなって思ってますよ僕思いました。やっぱりたまには現場に立ってあの購入してくれる人のとの会話とかをね、なんかこう持つっていうのはすごい大切だなっていうあの感想文ですこちらからは、まあ、そう
そうだよね、
うん、なんかさこれも時代
になっちゃって、
うん
ね、体験ができないからね、うん、
そうなんかさこれもさ時代やなと、まあなんかさ自分らの好きなファッションのこと話すがやけどさ、ファッションのこと話すのなんかしんみりしてしまうっていうね、
うん、現実
に時代よね、なんか、うん、なんか盛り上がりに欠け中があるなって感じさ、
うん、
ファッションの話をすればするほどなんかみたいなさ、わかる、なんかリストラマギサラリーマンみたいじゃない俺ら。
確かに。
なんかため息ばっかりつくみたいなさ、うん、まあ、現実そんなことないけど楽しいこともいっぱいあるけどね、
うん、
なんかそういうなんかファッション業界っていうものを喋るとなんかため息出てくるよね最近。
うん、そうね。てかまあなんか店長知っちゃったというかね、うん、あこういうこんなもんかみたいな。
そうやね、確かに店長知っちゃったってすごいいいことかもね。
知ってしまうと、あ、なんかでも自分が行きたい、うん、行きたい世界ってここじゃないのかなって思っちゃう。天井、
うんうんうんうん、
天井知らない状態だとなんかまだまだどんなもんなんだろうっていうふうにね、可能性があってあるから、
うん、確かにね、それちょっとそうかも。天井知っちゃう僕らなんかそこに対して、だからなんかちょっと違うさジャンルの毎回てっぺん目指すみたいな感じのやり方もいいよね。
そうね、
うん、でもまあなんかとりあえず僕はちょっと今回現場にいる人間としてニューヨークファッションウィークの実態みたいなのちょっとお知らせしたかったんですよ。
うん、
そうなのでちょっと10月の半ばよね、あの東京ファッションウィーク。本当11月じゃない？
うん、そんなこと書いてあった。
くそ、11月やったら俺もしかしてあわよくは現物見に行けるかなと思ったのに。というのが私小西師匠は11月の頭に日本に帰りますので、
うん、
皆様ついにおしゃべりウォーズの懇親会しますよ。とか言ってさ、今コロナ中やにそんなこと怒られる？
怒られる。
あマジその系なんかあの10人以下の規模とかでも公園で集まっちゃったら怒られる？
どうなんだろう、わかんない。ちょっとしばらく
不謹慎って言われるがかな、
わかんない。
そうなのか、なんかこっちさもう最近さマスクつけちゃったら15人以下やったら集まっていいきさ、
うーん、
室内で、でなんなら野外やったら別に全然大丈夫だな、身内だけというか知り合い同士やったら。だから結構なんかマスクをしながらなんかパーティーまでいかんけど、なんかそういう会がちょくちょく見られるんで、うん、なんか日本もありかなって思ってたけど、日本はもうちょっとセンシティブか、うん、かなと思うけど。じゃあさここでさ、あなんかすごいしんみりしてしまったけどちょっと一個聞いていいですか？
はい、
あのこれ僕すごいあの趣味な、多分僕の趣味なんだなって最近気づいたんですけど、
うん、
あのチャラメさんの一番好きな食べ物は何ですか？で、なんかハンバーグって言ってたか、前
言ったっけ、俺カレーかハンバーグかな。
あ、ごめんごめん、カレーや、カレーや、ね、うん、でさ、死ぬ前に食べたいのは何？
あれ、カレーって、なんか前も言わなかったっけ、カレーみたいなこと。
死ぬ、一番好きな食べ物カレーで、死ぬ前に食べたのもカレー
かなぁ。いや、あそれは、うん、難しいこと言うね。
うん、そう、なんかね最近気づいたが、よくね俺一番好きな食べ物何ですかって聞くがやけど、うん、その一番好きって聞いた時に人が思い浮かべるのってさ、多分なんか ジェネラル的にというかさ、わかる？なんかご褒美的に食べる感覚に近い人がおったりとか、
うん、
なんか頻繁に食べるものを言われたりとか、なんかいろいろあるわけど、その質問の中でもなんかみんな人それぞれ捉え方が違うかったなってことを最近気づいたかった、
うん、
例えばの話なんですけど、僕一番好きな食べ物何ですかって聞かれたらウニって答えてたんですよ、
うん、
ウニの軍艦が好きですとか言いよったけど、じゃあ逆にじゃあ一番好きなんだったらそれを毎日食べれますかって聞かれたら絶対嫌なんですよ。わかりますか？で、毎日食べれるものなんですかってこう聞かれると、やっぱりキャベツとかなんですよ、こんにゃくとか、
うん、
だから逆に言うとそれが一番好きな食べ物なんじゃないかなとかってこう最近思うわけですよ、
はいはい、
で、かといって死ぬ前にキャベツ絶対嫌なんですよ、
うん、それは嫌だ、
わかります？
それは嫌だ、
うん、そう、死ぬ前はせめてなんかウニとか食べてとか思うんだけど、なんかそういうのでなんかこう好きっていうのにもいろんな感情があるのにもかかわらず、好きな食べ物は何ですかの質問に対してそういう含みを全く今まで細かく聞いたことなかったなと思ってちょっと今聞いてるんですけど、
うん、
一番好きな食べ物、じゃあチャンスはカレーライスです。死ぬ前に食べたいのもカレーライスでいいですか？
いや違うな。
何ですか？
定食だな、定食。ちゃんと進行ついてる。
何、待って、何定食か今すごい大切じゃん。
じゃあ、
うんうん、
まあ、今ほ
ん
とパッと頭に浮かんだものにするけど、チキン南蛮定食、
うん、うわー死ぬ前に、
うん、
うわもうそれは本当になんか油がこってり焼きさ、仮装するときにめっちゃいい焼き上がりになりそうね、内側から
っていうか、まあ、やっぱりなんかさそのなんか定食が好きなんですよね、すごく。でやっぱ日本人だから最後味噌汁と進行はちゃんと食べたいなと思って。
確かに、うん、確かにね。僕そのなんか死ぬ前の、じゃ死ぬ前の話でさ、あれなんだけど、僕うな重なんですよ。さっきウニとか言うけど、さっきは流れてたけど、そう、うな重のお吸い物とおしんことうな重ね。
わかるわかるわかる。ちゃんと全部な。
そうそう、それでなんか締めのね、お吸いね、汁物をすすって死ぬよね。
わかる。
ね。
いや、ちょっとそれで思い出した、ごめん、ちょっと。思い出したものがある、
うんうんうん、
この間夜ご飯にさ、カツカレー食べたの、
うんうん、作ったんですか？買って帰ったやつ、
うん、買ったの、うん、てかウーバーイーツしたんだけど、カツカレーを買ったんだけど、
い
いね、
うん、
で、やっぱり福神漬けついてるじゃん、
うん、ああいいね、うん、赤いやつね、
う
ん、
で、どう考えても、うん、どう考えてもだよ、
え、うん、
うまいのよ、やっぱ福神漬けカレーに
超うまいよ、うん、超うまい。
どう考えても3口ぐらいカレーとカツとご飯を食べた後に、うん、福神漬けを口に頬張るとやっぱうまいんですよね。で、
どう考えてもね、
うん、どう考えてもこれ、
うんうん、
でもさ、日本の料理ってだいたいその新香とかつくようになってるじゃないね、
うんうんうんうんうん、
酸っぱいもの、うん、これなんかメカニズムというか論理的というか、
うんうん、
なんか、
うんうんうん、
納得できる解明なんかあんのかなみたいな、うん、科学的根拠というかさ、
うーん、
どう考えても美味しいわけよ。そのなんか誰かが偶然ね、
うん、
適当にこう、
うん、
やっぱこういう脂っこいものとかバーってあるものに漬物はうまいぞみたいなノリでやって、
うん、
うん、なんかみんなもそのノリに合わせてそれが文化になったっていうわけじゃない。本当にどう考えても何食べててもやっぱお信仰って欲しくなるんですよね、
うん、
日本の
日
本から生まれた風土に関しては、
うんうんうんうん、
メカニズムは何なんだって思ったの、
うん、だからその科学的に証明できそうよね。
できそう、これは。
うん、だからなんかさ、例えばの話やけどさ、俺でも多分それさ、やっぱ文化的なものあると思うけどね、僕こうアメリカに行ってどうしても納得できないものがいろいろあるわけですよ、食べ合わせに関してね、
うん、
例えばの話、じゃあピザ頼むじゃん、
うん、
ピザになんかガーリックトーストみたいな、なんかガーリックトーストじゃなくてなんかガーリック系のパンみたいなのまたついてくるわね、ピザにね、
うんうん、
セットで、
うん、
で俺からしたらパンにパンなわけよ、わかる、
はい、
このパン食べながらこのパン食べるみたいな感じなわけよ、
うん、
いやいやいやって俺突っ込みたくなるから、その食べ合わせ何やろうってそこで疑問になるわけど、あと、うん、そのサブウェイとかでサンドイッチ買うじゃん、
うん、
サンドイッチとポテトチップスがセットになっちゃったりするわけよ。
はい、
でも全然意味わからないね、俺なんか、え？みたいな。で、なんかそのサンドイッチにポテトチップスをさらに加えて挟んで食べると美味しいっていう話らしいがね。
はい、
でだからさ、なんかそういうところって本当俺全く理解できんなって思う。日本でそんなくない？サンドイッチにポテトチップスセットで販売したところでじゃない？
そうね。
うん、だからやっぱなんか、やっぱりその育ち方によっても美味しいって思う味覚の差ってすごいあるがあるなっていうのは気づくよ。例えばさ、韓国ってさ、すごいなんかそういう、いろんな前菜みたいなのすごい出してくれるじゃん。で、韓国料理って何でもかんでもこうキムチが合うようになっちゃうじゃん。で、なんかそれってまあ文化だと思うけど、で、なんか、人間的なメカニズムっていうより、多分その文化的なってこと、まあ、育ちやと思うけど、その育ちでその味覚ってまあ変わってくると思うき、中にもいるじゃないですか、なんかそのおしんこ系だけ絶対食べたくない人、
うん、
嫌いな人ね。
はい、
だからなんかその生物学的に、その科学的に、なんかこう化学反応っていうより、なんかそういうマインドセットが俺ら組み込まれてると思うよ、日本人として。なんか、なんか脂っこいものにはこの酸っぱいものをぶつけるみたいな、わかる？戦略が。で、それを大人から伝授されちゅうき、あ、それをなんかこう美味しいって感じれる脳が発達しちゅうんじゃないかなっていうのは、まあ僕思うんですけど。なんでさ、こんなカツカレーの話急にされた、俺。びっくりしたけど、いや、シンプルに俺はだから毎日食べるならチャラメさん何がいいですかっていう好きな食べ物の話したかっただけだけど、何やねん、何歳さ。じゃあもうちょっと長くなって最後にそれだけ教えてもらっていいです？毎日食べたい好きな食べ物は何ですか？
毎日食べたい好きな食べ物はカレーです。
え、マジ？カレーやったら毎日食べれるけ？
食べれる食べれる。
すごいね、カレーに対する愛が。
うん、余裕余裕。
俺ちょっとなんか帰国したらチャーミさんにカレーを作りたい。
あー、待ってます。
どっち派？なんかゴロゴロ野菜のちょっとドロドロ派？それともなんかこうちょっとなんかこじゃれたやつ？
あ、もうドロドロドロドロ、もうドロドロよ。
あれでいいかでね、さ、小学校とかのさ、運動会とかでさ、なんか父兄が配ってくれる系のやつでいいかでね。
そう、もうドロドロがいい。一番ドロドロがいい。
あ、保護者のカレーね。
うん、そう。そう、保護者のカレー。
オッケ
ー。保護者のカレー。
保護者のカレー。カレー。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。だから、待って、中辛？
あ、中辛。
あ、オッケー。だから、中辛の保護者のカレーね。
そう、保護者のカレーので中辛。そう。
うん。よし、俺もちょっと分かったわ。だから、ご飯も保護者の炊き方やろ。
ご飯も保護者の炊き方。
だからチャラさんがカレーライスって言ってさ、インドのとかいろいろあるじゃん。なんかいろんなやつが。
だからもう保護者
のカレー。そうそうそう、
保護者のカレー。
チャラメさんが毎日でも食べたい好きな食べ物は保護者のカレー。
保護者のカレー。うん。
はい、皆様ということでこちらノートに取っておいてください。はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、じゃあちょっと長くなりましたが、
はい、
今回は綺麗な放送ができたと信じて、
信じていきましょう。占
いで締めていただきます。いきます。
しかも、ちょっと待って、一個だけっていい？
はい。
さ、せっかく今回編集してくれるってね、いう話で、うん、すごい華麗な編集ができるかなと思ったんでさ、一個もタイトルコールがないよね、これ、今回。
確かに。じゃあ、でもほら、あるから。
くっそ。
ジェダイ小西の占いが。
そうやね、最後のね、これね。はい、OK、OK、はい。はいはい。じゃあ、これにかけましょう。はい。うん、はい。
いきます。はい、ジェダイ小西の占い。お願いします。
はい。OK。
はい。
よし。いきますよ。今週の1位は。水亀座、ラッキーアイテムはプロペラです。それでは皆様、良い週間を。
良い週間を。
はい。皆様、さよなら。